た主題が世の光ということで、テキストがヨハネによる福音書の9章1節から12節までのところです。ここは大変有名な箇所でありますから、いらしている方は何度か読んだりを説教を聞きになった箇所であると思うんですが、今日は特に9節の短い言葉ですが、私がそうなのですと言ったというところですねに目を留めたいです。話の筋はもう一度ちょっと振り返ってみますと、生まれつき目の見えない人が、8節を見ますと、この彼が物乞いであったということが書いてますから、道端でですね、物乞いをして目が見えない、それを見たときに弟子たちがイエスに尋ねるわけです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。当時のユダヤ教の人々の考えの中にはこれが常識だったんです。因果応報的な考え、それをそういうふうに受け取るのも無理がないんですね。旧約聖書の中にはそういうふうに受け取れめられるような言葉がよく出てます。例えば有名な10回のですね、偶像を作ってはいけない、あなたはいかなる像も作ってはならないという第2回のところに、あなたはそれらに向かってひれ伏したりそれらに仕えたりしてはならない、私は主あなたの神、私は熱情の神である、私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私は愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える、というふうにですね。ですから私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代まで与える、その前には私は熱情の神であるという、これは前の方法訳だったら妬む神であるとおっしゃる、そういう言葉ですね。つまり独占欲の強い神、でもそういう表現を通してあなたを捉えて離さないっていうその神の熱情があるわけなんですが、それに応えないならばその罪を三代四代までも問うというふうに書いてある。それは神の愛の強さが強調されているんですが、しかしどうもそれを文字通りに受け止めるとだんだんですね、病気とか貧しさとか失敗とかっていう我々から見たら良くないことは悪因悪果善因善果って言いますね。因果応報の考えで言うと、悪い原因があるから悪い結果が起こる、いい原因があればいい結果が起こるんだ、だから今悪い結果があるのは悪い原因があるからというふうに自然に考えるわけです。時々皆さん方の周りでもそういう方に出会われるんじゃないかと思うんですが、なんか続けざまの不運や不幸に遭われた方がですね、特別悪いことをしてないのにどうして私だけとかうちだけこうなったんだろうっていう、おそらく関西大震災のですね、被害者の中にもそういうふうに思ってらっしゃる方がとても大勢いらっしゃるんじゃないかという気がいたしますね。まあどういうふうに聞いてももう毎日のようにテレビや新聞の中で見ますから、気の毒に言ってこう必死に手に入れたマンション長いのを組んでですね、そして数ヶ月しか住まないで全壊してしまう、もうそれがなんか取り戻しようがないかもしれないっていうことに追われてたら、これは二重の不幸ですね。借金が残るだけじゃなくてまた立て直すのに借金がいるっていうふうになったら一体どうしたらいいんだっていうふうな思いになるでしょうし、あるいは避難所で元気な人が先に避難所が空いたらダーッといいとこ取っちゃいますから、で身寄りがないとか 体の弱いおばあさんとかおじいさんというのは取り残されて、結局一番悪い風がしょっちゅう通る廊下やなんかで寝ないわけにいかない。それでも最初の1週間はみんなまだ助け合いの精神があって、でそういうおばあちゃんでもみんなが助け合ってたそうですが、そろそろこの住宅の抽選があるとか、みんなもう仕事に行かなくちゃとかってなると、昼間はすごいいっぱいいた人もほとんどいなくなる。でこうなんか動きが活発になってくれば、今度はそのお年寄りたちはあんまり言うのも悪いなっていう気になるから我慢する、トイレにあんまり行かないようにっていうんでお水を飲まないようにする、こう悪循環になるわけです。脱水症状になって、そして体の調子が、体の調子悪くなって、またみんな迷惑かけて、あ、いかんから我慢しようと一人でじっとっていうことが余計に悪くして、そういうことでもうすぐにお年寄りの病院にですね、入れた方がいいっていう人がもう見てたはいるそうですね、かなり。でもそういう中でも新聞の見出しは、そのおばあちゃんがですね、もう生きとってもしょうがないっていう言い方をされて、そんなこと言わないでってこう言いたくなるんですね。今日のところもそうだと思うんです。当時の人々の考えは、病気っていうのは罪の結果なんだと。しかもそれがこうもう普段耳にします10回の言葉の中に、その不祖の罪を3、4代に及ぼすっておっしゃってるから、そうするとそのつい、まあ、普段見慣れている光景だったんでしょうね。その目の不自由なおこじきをふっと目にしたときに、この人は生まれつきの目が見えない人なんだっていうときに、弟子が軽く疑問に思ったんでしょうね。そのどうなんでしょうね、本人の罪でしょうか、しかし生まれつきっていうんだったら親の罪なんでしょうか、あるいはその3、4代っていうからおじいさんおばあさんに遡るんだろうか。おそらく弟子たちはイエス様になんか新しい返事が来るだろうという期待を持って、あるいは素朴に思った疑問を出したと思うんですね。ところがそのイエスの答えが、これは実に力強い答えだったんですね。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。人が見て不幸だと思う状態というのは、誰かの罪の結果だというふうに思うな。私は広い意味ではいろんなことは人間の勝手エゴっていう罪がこう相乗的に働くっていうんですか、いろんな形で、そして一番弱いところにこう行くっていうふうなことが、だから決してどんな不幸な状態にも人間が関係ないとは思いません。しかしイエス様はそのような不幸とか障害っていうことにぶつかった時の心構えを言ってらっしゃるというふうに思うのです。それは誰の罪かって考えるな、そうではなくて、あらゆることにおいて神が御業を表される、人間が見て不幸と思うことにおいても幸福と思うことにおいても、常に神が御業をなさるっていうことだぞ。だからむしろそういうふうに思うことがあったら、それは神の技がこの人に現れるためであるっていうふうにおっしゃった。そこでイエス様の有名な私は世の光であるということなんですが、この光というのは闇と相対します。光っていうのは神、それから闇が悪魔、昼と夜っていうんですね。そして昼働くというふうに言われるんですが、だからこのイエスのおられるところは 闇が光になる、夜が昼になるっていうことを言ってらっしゃるような気がします。普通に見れば闇であるかもしれないけれども、それが光になるんだぞということをおっしゃっているような気がするんですが、そこで、まあ、私大好きな重亀良子さんの癒しは沈黙の中にという本の中ですね、ちょうどこのテキストと同じところを言ってらっしゃるところがあったので、もう一度目を留めてみたんですね。そうすると重亀さんはこういうふうにおっしゃるんです。因果応報と捉えれば分かりやすいけれど、そこから少しの発展も広がりもない。そうですね。じゃあなんで私にってこう思うと、もうどんどんどんどん絞んでいくだけです。イエスの示された言葉は無限の広がりをそこに感じてしまう。神の技が現れるためであるって言われただけで、え、どういうことがってこう広がりを感じることがある。言い方を変えれば、前者は因果応報というのは人間の側からの見方、後者は神の側からの見方と言えるだろうと。信仰をするということはあらゆることを神の見方で見るということですね。人間の価値観で判断するのではなくて、人間がどのように判断できたとしても神は別にご覧になっているかもしれないという、神の側から見る目が育てられるということが信仰ということだというふうに思うんです。彼女の言葉を続ければですね、人間の側からは生まれつきの盲人は不幸でありマイナスだけれども、神の側からは全く違う意味があり、それを探りながら生きていくようにと示されているように、いい悪い好き嫌いというそういう判断をする、これが人間だけの持っている、特徴なんですけれど、建前が先に優先してしまった時に、今度は自分の心にも気づかなくなってしまう。自分の本心、まあ私も10年ほどいわゆる感受性訓練というのをさせていただいて、そのリーダーダイブやったんですが、一番難しいのは自分の本心に気づくことだということを嫌ということを体験しました。自分が本心だと思っているのがいつまでも建前だったりします。つまり第三者が見れば建前にしか見えないんです。どうも違う違うね。だから本心が結局人を動かしてるんです。だからその自分が本心だと思ってるのは建前のまんまだったら他の人が聞いても響かないです。それもまた人間は不思議に分かるんですね。よくクリスチャンは偽善者だっていうふうに言われるのは、言うことだけは立派だけど本心が全然見えてこないからですね。そしてもうとっても熱心で真面目な人に限って自分は善意をしていると信じている。こういう人にね、気づいてもらうというのはなかなか大変なんです。だから新約聖書でもイエス様はお前たち困ったやつだって言われるファリサイ派の人とか、あるいは立法学者っていうのは、いかにもイエス様がこうおっしゃるから私たちから見ると悪人のように見えるんですけれども、事実は私は決して悪人ではないと思うんです。誰が見ても真面目な人だ、どこにも後ろ指刺されるようなことのない立派な人たちです。でもそういう人たちに向かってイエス様、あなた方は災いだっておっしゃったから、体制がこいつおかしいっていうふうになるんじゃないですか。私たちもクリスチャンであるっていう時には、その真面目であることはいいのですけれども、背後にある自分の本心に気づかないといけないだろうと。それは他の人が見たら丸見えだから。そのことに自分が素直になるときに、今度は感じ方が素直に入ってくるようになっていくと思うのですね。重亀さんがもう亡くなられた方なんですけども、2年くらいですね。 やっぱり死という問題に非常に関心を持ちまして、アメリカでのホスピスの取材に行かれた。お嬢さんがとても英語が堪能ですね。ですからお嬢さんが通訳をしてという形でホスピスを訪ねた時に、あるホスピスでですね、スティーブっていう19歳の青年に会う。彼はもうすでに右目の眼底にがんが発見されてですね、右目が摘出されて、だから片方の目しかない。そしてそれが左の目にも転移してる。もう数日で左の目も摘出するっていう、そういう状態。19歳でそういうふうに侵された人っていうんだったら、もう周囲も本人もどうしてって思わないでおれないというふうに思うんですが、このスティーブはとても明るかったんですね。そしてサキソフォンの名手で、絶えずそのホスピスの中でサキソフォンを吹いてはみんなを喜ばしたり笑わせたりして、非常にユーモアの持ち主なんですね。彼は何かあると帽子をいつもかぶってるんですが、その帽子を脱ぐとツルツルの頭になります。つまり抗がん剤の後遺症で毛が全部抜けちゃう。でその帽子を脱ぎながらですね、言うんです。こんなになったって帽子をね、まあ、頭ツルツルになっても僕なんだ、ケーキコジャックみたいで面白いでしょってこう言って人を笑わす。他の人は、まあ、抗がん剤でかわいそう、そして若い人だからね、毛がなくなってかわいそうってこう思うときに、彼はヒーローのケーキコジャック、あのツルツルね、あの日本、私は日本語でのしか聞いてませんから、そのなんかあの低いドスの聞いた声でしたね。そういうイメージになる。その彼を見たときに、シエカネさんはですね、彼は現代医学で治癒不可能の病気になった。19歳の青年にしては残酷な運命に落とされた。なぜなのですか、何か悪いことした罪の報いなのですかと、どれほどの問いかけをしただろうか。両親の罪の報いがこの結果なのですかと神を呪い攻撃もしただろう。神はスティーブのそのような問いかけに対して直接には沈黙のままだった。しかし回答はきちんと与えてくださっているのだ。なぜならば彼はがんの虜にならなかったからである。がんに支配されなかったからである。彼の尊厳はいささかも損なわれるどころか、彼から受けた大きな影響は今も私に波及し続けている。神は彼を通して人間とは信頼に足る存在であることを今も示し続けてくださっているのである。それはなぜ素晴らしい。運命に負けてない。私たちは人間中心の判断で言うと、そういうのは宿命っていうふうに考えてしまう。だから宿命と捉えるときには諦めるしかないんですね。宿命と諦めるしかない。そこでいくら言ってもだけど、宿命に見えることが、それは諦めではなくて神の技の現れ始めるところなんだ。神の技がそういうところである。人間の可視化の通り呪われているなと思って、そして呪いの中でですね、嫌だ嫌だっていうふうに言うのじゃなくて、呪われてるように見えていてそうではないということ、呪いを祝福に変えること、それが私は奇跡ではないというふうに思う。イエスはこの目の見えない人の目を癒してあげるのですが、その癒された人が今度は他の人から信じられないんだから、目開けて歩いてるんで、あれ、この間もあそこにいた小じ、もう目の見えない小じきじゃないのなんて言って、いやいや違うっていう人もいるし、わからない。そういう中で彼は私はそうですというふうに、これは日本語では私はそうですというのですが、英語で言うと I am という、こう私はである。その言い方はイエス様がよくお使いになる言い方、私は何々である。
ね。
I am、 私はそうであると言えるのはさっきのスティーブが頭の毛がツルツルになってもこれが僕なんだって言えた。たとえ倒れてもこれが今の私ですと言える。つまりそれがあるがままっていうことですね。あるいは困ってるさながだったら問題は何にも解決してないけれども、でも私ですと言える、それが信仰、自分の足で立つ信仰。決して人のせいにはしないっていうことですね。人のせいにしたときに一時的に気は紛れるかもしれないけれども、決して最終的な解決にならないんです。場合によっちゃ増幅しますね。どっかで無意識にそうしちゃった自分を責めるような気で、なんか嫌になってくるとか、でさらに悪循環する。私がそうですと言い切れる、この人に信仰があったっていうのはまだわからないですね。ただ目が見えるようになったっていうだけで喜んでるんだけれど、今までとガラッと変わってしまったことは知ってる。見えるようになっただけ、だけど見えるようになっただけでこそこそ しないで済むようになったんです。あれ違うよとか何とかって言ってるのに、いや私はそうですよって、くじ病やってましたよって。つまり彼が見えるようになったことによって彼の過去からも自由になった、現在からも自由になった。それが神の技ということだというふうに思うんですね。私たちの歩みの中でどうしてもこのキリスト教もやっぱりこれヨーロッパ中心で来たから善悪にとらわれすぎたというふうに思うんです。キリスト教は善、偶像は悪とかですね、信じていること善、信じないもの悪っていうような、こう単純な分け方、洗礼善、洗礼受けない悪とかっていう、そういうどこかそういうふうに分けてみる見方がついたのが、私は現代の一番の問題じゃないかと。イエスがお示しになったのはそれは神がお決めになることなんだぞと。そして私たちが選ばれているのはとにかく神の技が現れるためなんだ。私はいいことしてますっていう意識で一生懸命なるんじゃなくて、どっちみち私たちは見当外れの人間だとすると、親切のつもりが小さな親切、大きなお世話をやることもある。そうですよね。誰だって私も大好きなんですよ、恩を売るのはね。で、ありがとうって言われるの、言ってくれなかったら催促したりね、したくなるぐらい、やっぱりありがとうって言われると気持ちがいい。だから人にありがとうを言わせようかっていう風な姿勢なんです。しかしそれはやっぱり本当の愛ではないですね。私はそういう意味で自分に持って言い聞かせます。もうお前それでお礼もらってんだと。だからしつこくするんです。だからそれは言い聞かせるんですけれども、でもいつでもそれは皆さん方もそんなんであっても、全ての人には平等に特徴と欠点が背中合わせであるとするとね、過度に欠点にばっかりとらわれるのもおかしいし、自意識過剰にいいとこばっかりとらわれてるのもおかしいわけ。自由になれる神の技がなされるっていうのは、両方がこうバランスが取れてる時じゃないかなと思うんです。こう日の向いた時は天使みたいなこともするけども、ちょっとはへそ曲がると我ながらびっくりする悪魔にもなる。私も時々そういう意識するときは、ね、電話の答えやなんかでね、どっか瞬間的に、あ、我ながら意地悪な返事してるぞとかね。でそういうときはこう虫の居所悪いですよ、なんかやってる最中に、そしてもうちょっととかっていうときにパーッと来たりするとね、ぐーっとかって、でそれがこうテンポの呪い、ゆっくりゆっくりした話でね、 何を言いたいのかわからんとかって言われると、最初はリップボをやっててもですね、なんかもう突っ放れたくなるみたいな時がありますね。そうすると、その返事がね、トゲトゲしい返事を平気でしてますね。で、どっかで、ああ、我ながら、悪魔が働いてるなとかって、で、そしてそういうのに気がついたらまた急に電話の最中で悪親切になりますからそれで結果的にあんまりね電話でどうとかってなくてまた結果的にありがとうございましたなって返ってくるんですね。でも誰にでもあるんだっていうふうに思うことだと思うんですよ。だから悪を否定するんじゃなくて悪が共存している。しかし善も共存している。しかしそれを動かしてくださるのは神様ご自身なんだから、そしてしかも自分がそのことに対して正直になった時に神様の力は最も働くでしょうというふうに思う。今日は宿命から栄光へという題をつけたのですが、私たちの価値観にとらわれているときには諦めか傲慢かのどっちかになってしまいます。私を作りになった方はどうしようとしてらっしゃるんだろうかなって目を上げてみると、そのことが光に変わっていくのではないかというふうに思います。もう一度最後にシェイカネさんの言葉を引用いたしますけれども、人の目から見れば醜いこと、弱いこと、苦しいこと、愚かなことは無価値だろうけれども価値がない。神はそれらを上手に配置することによって無価値に見えることの真実の価値を私たちに示そうとされる。病気も老いも死も私たちにとっては不条理そのものであるが、聖書とともにそれが組み合わされると不思議な光を放ち始める。そしてこのことは誰か特別な人に言うのではなく、私たち一人一人例外なしに起こること、お任せしますという時に光に変わっていくということを信じています。お祈りしましょう。父上様、今日もお学びをありがとうございます。私たちが自分の善悪の判断にとらわれてしまいますから、どうしてもそして自分中心に捉えるためにあなたの真実が見えなくなります。今日こうしてまたあなたに目を上げる時を備えられましたことを感謝をいたします。どんなことにもある時にとらわれたとしても気づいて、またとらわれから解き放たれていくことができますよ。とらわれやすさと、そしてまた解放される自由と、いつも私のうちに共存させておいてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。